こんにちは、アンディです。ね、EV に関する動画。ね、なんで日本とこんな EV 否定してんのかなとか、ね、海外ではこんなことになってんのにとか、ね、なんでそんな凝り固まった考えなのみたいなことをですね、なんかズケズケという動画をですね、たくさん撮ってきてですね、いろんな人にご批判いただいたりとかね、たくさん書き込みいただいたりとかね、いろいろあったんですけど、やっぱりね、こう、って思うことが最近多いんですよね。なんかさ、例えば電気自動車ね、課題があるだろう、だからやらない方がいい、ね、電池が燃える、だから EV はダメ、やらないとかさ、自動運転なんて危険だ、だから無理だ、やらないとかさ、 AI はハルシネーション、間違える、嘘をつく、だから信用できないとかさ、いや再生可能エネルギーなんてそんな不安定なものに頼れない、ダメだ、だから無理だ、いや行政がデジタルトランスフォーメーション DX、 そんな個人情報が漏れたらどうするんだ、年金が消えたらどうするんだ、だから進めるべきじゃないとかさ、まあなんかよく聞く話だと思うんですよね。でもこういうのをなんか聞くたびにね、思うんですよ。なんかいつから日本ってこんなになんかできない理由ばっかりを並べる国になったんだろうなって、できない言い訳を言うことがすごい上手になったよな。なんかね、新しい技術とか仕組みとかそういうのに課題があるのは当たり前なんですよね。完璧な技術なんてないわけですよ。で、問題はその課題があることじゃそのものじゃなくて、課題はその課題が課題だというふうに認識して、それを直せばいい、どうやって直すかを考えればいいって話なんだけど、その課題をね、やらない理由に変えちゃう、この思考の癖がね、なんかついちゃってるんじゃないかなって、ここに問題があるんじゃないかなって思うんですよ。でね、こういうさ、ね、EV が燃えるよとかさ、ね、なんかそういう話ってさ、驚くほど SNS でさ、こう再生数すごい回ってたりするんだよね。めっちゃバズってたりするんだよね。ね、マスコミの言うことを信じないマスゴミとかさ、ね、テレビは嘘ばっかりとかって多くの人が言うようになったと思うんだ、確かに。ね、報道しない自由なんてさ、みんな言ってさ。それはなんか確かにみんながみんなテレビを見て、テレビのニュースが言ってることが正しいって信じていた時代に比べたら進歩のように思える。でも実際には情報源が変わっただけで、そこに惑わされてる構造は何も変わってない気がするんだよね。だからさ、テレビを鵜呑みにしてた人たちが SNS で声の大きい人、バズってる意見を鵜呑みにするようになった。まあそれだけのことなんだろうなって気がするわけでね。このまま行くと、ちょっと僕たちは、まあ日本はとあえて言うけれども、次の世代ね、将来の日本に、いやできないからやらなかったんだよ、いやこれって課題があったからやらなかったんだよっていう社会を残すことになると思うんですよね。で、僕はね、それ本気で良くないことだなと思ってるんですよ。でね、こんな話するとよく言われるんですよ。お前は何者なんだと。お前が言っても社会は変わらないぞと。何の権利があってそんなこと言うんだみたいな話を言われるんですけど、まあ全然大した人間ではないんですよ。正直言って、段階ジュニア就職氷河期世代ですよ。50歳のおじさんです。ね。で、俺たちの世代っていつも貧乏くじ引いてるよなっていう感覚を抱えて生きてきた人間ですね。高校受験、大学受験ね。まあ、子供の数が多くてさ、本当に厳しかったし、就職なんか本当になかったしね。ね。で、社会人になってからもさ、上にバブル世代が詰まってるからさ、ね、なかなか給料も上がんないし、昇進もしにくいし、みたいなさ、そういうんで、上の世代に比べて恵まれなかった世代だっていう自負がある。だから社会への不満を抱えるっていうのは、ある意味当然だっていうふうに思ってる。でね、こっからが本題なんですけど、僕たちの世代ね、めちゃめちゃ人口が多いんですよ。段階ジュニア世代なんて言われますけど、年間の出生数で200万人超えてた時代なんですよ。今の出生数ね、70万人台くらいですから、もう3倍近いですよね。だって、小学校1年生の時に7組とかまであったもんね。そういう時代ですよ。だからさ、僕たちがね、その人口の多い世代が、これからどんどん年を取っていくんですよ。今の50歳の人たちが60歳、70歳ってなっていくわけ。そうなっていくときに、 人間ってやっぱりさ、年を取るとさ、変化を嫌うようになるんだよね。もう今のままでいいよ、新しいことやんなくていいよっていう考えになるんだけど、そんな僕たちのこの氷河期世代ね、この団塊ジュニア世代が現状維持のままでいいやって言って変化を嫌うようになってしまったら、もう社会全体がね、動かなくなると思うんですよ。僕たちよりも人口が圧倒的に少ないもっと若い世代ね、もちろん今の20代ね、高校生、大学生、あとはね、もっと小さい子たちもね、僕たちが後期高齢者になる頃には大人になるだろうけれども、そんな子たちが新しいことチャレンジして新しい世の中に向かっていくよっていう時に、このね、人口がやたらに多いね、団塊ジュニア世代が、いやもうそういうのやんなくていいから、もうめんどくさいから、新しいこととかやんなくていいよ、もう新しい技術とかやんなくていいよみたいになってしまったら、もう完全にもう老害というかさ、社会の重しみたいになっちゃうんだよね。もう邪魔者になってしまうっていうことになると思うんですよ。で、下の世代に対して、いやもうこんな課題があるからできませんっていう、できない理由だけを話すっていう、この空気感を残したら、本当にさ、俺たち何も残せない世代になるぞと思うんですよ。だから自分たちが不遇だったからこそ、次の世代に同じ思いをさせないっていう、なんかそういう責任ある世代であるべきだと思うんだよな、人数が多いだけに。だから私はそういう選択をしたいなっていうふうに思っている。なんてね、偉そうなこと言ったんですけど、正直言うとね、ずっとね、そこまでね、僕真剣に考えたわけじゃないんですよ。なんか下の世代の子たちはなんかね、新入社員の時からたくさんお金もらえていいなぐらいにしか思ってなかったんですよ、若い子たちのことなんてね。で、日本がどうなろうがどうのとかさ、まあ自分の人生もう半分以上終わってるんだろうし、みたいなさ、そういう無責任な考えが本当になかったかって言われれば、まあ、うんって感じなんですよね。でもね、僕50歳でまた子供ができたんですよ。で、その瞬間にね、初めての女の子生まれてね、ああ、この子が大人になった時にどんな日本になるんだろうっていうのを、すごい我がこととして考えるようになったんだよね。だってさ、30年後日本どんな国になってるの？いやー、日本に生まれて本当よかったよねって、この子が言えるような国で日本はいられるのかなって、僕たちがその国を残せるのかなってすごい考えるようになったわけ。で、そっからさ、もう一言じゃなくなったんだよね。そんなわけで、なんか、やれ、日本がダメだ、こうだ、とか、ね、日本が保守的だ、とかっていうのを、ガミガミというようなスタイルになってるけれども、やっぱりね、そこの危機感から感じてるものってすごくあるんですよね。でね、なんかね、うん、そんな絶望した人間なのかって話では全然ないんですよ。で、むしろね、楽観的に捉えてるところが大きいです。っていうのは、世界はこれまでもそうやってね、変わってきたからなんですよね。ね、技術楽観主義という言葉があるんですけど、要するに、なんだろうな、蒸気機関が登場して、人類はね、技術の力で社会をどんどんどんどん変えてきた。生産性も上げてきた。新しいものをいっぱい発明してきた。で、その中で電気もコンピューターもインターネットもって言って、もうさ、全部さ、何でもかんでもできない理由がいっぱいあったんだよね。でも課題は解決されて世界は進んできたんですよ。だってさ、馬車からガソリンエンジンの車に変わるときなんてさ、大騒ぎだったはずなんだよね。だって今まではさ、草を置いときゃさ、馬が食べて走れてたのにさ、わざわざガソリンなんて燃えやすい液体を運んできてさ、それを道路の横にさ、何千リットルも置いて貯めておくって設備を作んないと車って走れませんっていう、そういうものだったのに、そうそんなことすんのって絶対思った人たちいっぱいいたんだよね。反対した人した人たちも多いと思うの。とかさ、お前本当に電気なんて家、世界中の家一軒一軒に銅の線引っ張って電気つなぐの、そんなビリビリ痺れたら感電しちゃうのにとかさ、絶対ね、課題を言った人たちがいたんですよ。でもその課題は解決されて世界は進んできたんですよ。今ね、ものすごく大きな社会変革が起きてる時ですよ。 AI ですよ、量子コンピューターですよ。ね、もちろんモビリティ、自動運転の話もあるし、ロボットもある。ね、エネルギーの問題もある。たくさんある。で、いっぱい課題はある。 めちゃくちゃでかい課題がいっぱいある。だけど、その問題は解決されるんですよ。人類の文明で、技術で、そうやって僕は信じています。で、これはね、なんか無批判に、ただ楽観的になるよっていう、なんか無批判な技術賛美みたいなものではないし、技術を盲信してるって話ではなくて、あくまでも自分が世界中の現場で見てきて、本当にね、世界でこの人はもう何番目に賢いんだろうみたいな超すごい研究者の人とかさ、ね、いろんなね、ヨーロッパ各国の研究機関の最先端の研究を見てきたりとかさ、なんかそういう自分の足で歩いて見てきて、で、さらに新しい技術が開発されて世の中に出ていってっていうところの、そこの現場を肌感覚で見てきた人間としての責任ある楽観論っていう感じなのかな。なんていうふうに思ってるんですよね。なんでね、なんで私がそこまでなんか楽観的になれるかって言ったら、3つポイントがあるんですよね。まあ、ちょっと自己紹介も兼ねてお話していくと、まず一つはね、ヨーロッパっていうところですね、欧州ですね。僕ヨーロッパに長年、結構長いこと住んでいました。ね、ヨーロッパ各国に住んでていろんな仕事してきてっていうところで、まあね、現地の自動車産業であるだとか、ね、本当にいろんなお仕事をさせてもらったっていうのがある。で、本当にもうなんか、日本人の村の中にいたじゃなくて、もう現地人の中に日本人一人でポンって入ってって、さあ仕事しなさいっていう感じで仕事してきているので、現地の感覚でヨーロッパの社会を内側から理解できるっていう目線を持って話ができているってところがあると。で、そんな経験もあってね、今もね、ドイツ、オーストリア、スイスとかね、そういう政府系の機関の仕事なんていうのもいただいたりとかして、だから、その社会全体、人類文明をどういう方向に進化させて引っ張っていこうかっていうのを常にヨーロッパって考えていて、そういう人たちのテクノロジーの政策みたいのをね、外から眺めるんじゃなくて、内側からね、ある意味肌感覚を持って見れているっていうところがあるので、そこのところは私がその未来を見通すとかさ、世の中どう変化するんだろうっていう時に、すごく価値になってる目線の一つだなっていうふうに思うんですよね。で、もう一個は、ものづくりっていうところかな。技術を信じるっていうところだね。うん、大手のね、日系の企業で製造業で働いたこともあるし、ね、あと日本の企業で、それこそ品質管理工場とかね、ね、実際工場を海外で立ち上げとかね、なんかそんな仕事もしたりっていうのもあったし、だから、現場の、エンジニアの人たちね、設計とね、生産が喧嘩するみたいな話とかね、ね、こんな図面じゃ物が作れないとかさ、うん、ね、あ、もうこんな下手くそな工場では俺たちの考えた製品ができてこないみたいなさ、なんかそういうやりとりとかさ、ね、で、またね、品質管理がまたわたふたするみたいなとかさ、まあまあまあまあまあ、いろいろ見てきましたけど、でも日本の技術力がどう強くて、どこに弱みがあって、どの辺が日本の組織がダメで、でもここは日本めちゃめちゃ強くてみたいな、ここも肌感覚としてわかる。だから日本のいわゆる企業で働いている一人の人間として、日本をしっかり批判する目っていうのはちゃんと持てているし、日本を蔑むばかりじゃなくて、日本の社会、企業、組織のいいとこ強いところもちゃんとわかっている国。だから日本は本当もっとできる国のはずだってどっかで思ってる。うん、ちゃんと信じてるっていうのはある。あともう一個はね、スタートアップですね。僕ね、スタートアップ支援っていうのを結構日本でスタートアップって言葉が立ち上がる前ぐらいからもう長いことやっていて、それこそもう2016年とか、そのぐらいの頃からね、やってたんですよね。だから10年ぐらいね、やってる感じなんですよね。それでなんでかって言ったら、自分はね、今はね、自分の会社があって独立してって仕事してますけど、その、世界中のね、僕の仲間たち、友人たちが、あちこちで2016年以降起業し始めるんですよね。で、起業し始めて、ちょっとアンディこういうの手伝ってくんねえか。ちょっとこれってどうなんだろうっていう話が入ってくるわけですよ。で、それを手伝ってたら、なんかね、本業の会社員だった仕事と副業が逆転して、まあ今の自分が出来上がってきたみたいなところはあるんですけど、そんなわけで、その世界中のスタートアップがどんどん起業してきて、イノベーションの力で新しいことをやろうっていうのを、まあ肌感覚でこの目で見てきたっていうのがある。あとそれからですね、10年以上ずっと世界中の展示会の調査、展示会で技術のトレンドを見続けるっていうのをずっとやってきてるんですよね。 ラスベガスの CS、だいぶ最近話題になるようになりましたけどね。10年前なんてね、日本人本当にいなかったみたいなとこありますけど。あと先日言ってたね、ドイツのハノバーメッセもそうだし、ミュンヘンのモーターショーとかね。いろんなね、世界各国の展示会とか、あとは技術イベントとか、ね、あと世界の大学研究機関の人たちの情報交換とかね、そういうのをずっと定点観測してやってきた。で、その辺を見ていくとですね、やっぱりこう、変化の速度が、世の中すげースピードで変わってきたぞみたいな肌感覚ってどう、やっぱり見ることができるんですよね。で、そんな話で3つのポイントをね、ヨーロッパとかスタートアップとか、ね、あともう1個何の話だっけ。ものづくりか、日本の企業の話だね。なんていうところで、なんかその3つをこう、掛け合わせた時に何が見えてるから来るかっていうと、なんか技術がどこまでどう進んでって、で、どの辺に限界があって、で、できることとまだできないこと。その両方っていうのはある程度の検討がつくぞっていうのがあると。あと、それからでも一方で、例えば量子コンピューターなんかそうだけど、いやー、生きてるうちは物になんねえだろうって言われてたやつが、突然ですね、技術のブレイクスルーが起きて、いや、実用化に向けて、もう使えるようになってきましたよ、とかね。もうコンピューター本体動かすって方じゃなくて、それありきでアプリケーションどう開発するかみたいなフェーズに移ってきてるよとかね。なんかそういう風にガンって動くなんてこともあったりとかして、なんかね、その辺のところのダイナミズムというかね、なんか動きの面白さみたいなところを、やっぱり実感として見てきているし、それを読み解くっていうことをずっとやってきているので、なんかその辺のところをね、しっかりと考えてお伝えするっていうのができるんじゃないかなって思ってるんですよね。だから、で、そんなの全部足した結果、結局、問題があってもさ、課題があってもさ、それでもね、世界はね、問題を解決する方法に動くんですよ。っていうのを僕はすごい強く信じている。課題があるからやらないんじゃないんですよ。課題があるからこそ、みんなめちゃくちゃ研究するし、開発するし、頑張るんですよ。で、世界中のもう信じられないくらい頭のいい連中が、めちゃくちゃ頑張って世の中良くしようと思ってやってるんだよね。日本の世の中だけじゃなくて世界中ね。っていうのがね、今の日本人間人類の社会なんですよ。人類文明なんですよ。本当に素晴らしいなと思うんですよね。だから、責任ある楽観、技術楽観主義者っていう感じなのかな。ね、そんなわけで私はイノベーションアナリストというような肩書きで今仕事をしていて、いろんなね、企業の皆さんに将来未来こんな風になりますよとかね。だから通説言われてるのを疑って、技術的にはこんなこと、こんな風に状況として言えると思いますよとかね。この技術は今後こっちにこう行くんで、こんな風に世の中変わっていくと思いますよ、みたいなことを見通すような、そんなね、お仕事をね、させていただいてるんですけど、今、すごく頑張ってやろうとしていることがですね、定性的な未来予測っていうのが大事な時代になると思います。ね、定量的な時代予測ってあるんですよね。でも、定量的な時代予測って、これって、要するに数字データを積み重ねて何が起こるかを予見する。これは AI ができるんだよね。条件設定さえちゃんとしてあげれば AI ができる。でも、定性的な未来予測っていうのは、じゃあこの変化が起きた時に社会の何がどう変わるのかとか、人々の価値観がどう変わるのとか、ね、なんかそういうところとか、なんか世の中がどう変わるのかを現場の感覚、文脈を分かって価値観を読み込んでとかっていう、そこのところって人間しかできない未来予測になるはずなんだよね。だからその定性的未来予測っていうのを AI がもう未来予測できちゃう世の中だからこそしっかりとやりたいなっていうふうに私は思っているというところなんですよね。で、この未来予測ってやっぱさ、外れてもいいと思ってます、正直。なんかその正しく当てるその超能力を必要とするってわけじゃなくて、あくまでもこういう情報を元にした結果、こういう答えが導き出される。でもこういう場合もありますよっていう形で、複数の未来もあると思うし、その未来を考えるっていうね、そこの営みそのものに価値があるっていうふうにも思っています。ですね。で、なんでそんなことって言ったら、その、すごい急速に社会が変化する時期だからさ、その社会の流れに、流されていくだけの人間じゃなくて、流れを読みながら流れの中でちゃんと歩き続けられる人間でいようよっていう、そこなんですよね。 だからなんかそんなことをね、私はこの自分の情報発信チャンネルの中でやろうとしてるっていうのはありますね。この YouTube チャンネル、イノベーションアナリスト、アンディ・コンドーというチャンネルですけど、ここはね、週1本から2本、20分から40分ぐらいのある程度長い尺の動画で、世界のテクノロジーの動向、まあ主にモビリティが中心っていうところを無料でできるだけ多くの人たちに届けるというところをメインでやっているチャンネルになります。そしてもう一個はですね、私、メールマガジンっていうのをやってまして、アンディーズウィークリーっていうですね、未来をほどく頼りというのをですね、リアルでお会いして名刺交換をすでにしてる皆様向け、2000人以上の方に今読んでいただいてますけど、この皆様に、毎週お送りしてるっていうのがある。で、結構ね、反響あっていろいろお返事いただいたりしてるんで、これね、動画をご覧になってる方でね、何そんなのやってんのっていう方はぜひね、私のホームページから登録できますので、ぜひちょっとご覧いただければと思います。概要欄に貼っておきます。そして、ノートですね。これは、記事としてちゃんと文字として残そうっていうことを考えて、動画で話した自分なりの見立てっていうのを文字の形に書いています。動画は流れていっちゃう。でも文字は検索可能な資産として残るっていうところあると思うんで、やっぱね、深く読み込みたいっていうところあるのかな。なんかそんな皆さんのニーズにお答えできたらってところがありますね。もちろんね、AI に読み込ませやすいっていうのもあるしね。でね、最近ね、ちょっと思ってるんですよ。やっぱね、なんか一人でカメラの前で吠えててもあんま変わんねえなって思うんですよね。無力だなって思うの、人間一人だと。やっぱりさ、僕一人でさ、なんか世界中飛び回ってさ、世界の動きを伝えてさ、なんか未来予測、こんなことが起きるよとかさ、やっぱ社会全体動かないんだよね。ね、やっぱチャンネル登録者3000人って本当にありがたいんですけど、でもね、そんな弱小チャンネルでは何も発信力限界があるんですよ。でもね、それでも少しでもなんか多くの人たちに、ね、特に僕と同じ世代の皆さんにね、その、老害にならないようにさ、社会の重しにならないようにさ、ね、なんかちょっとこう、お、いいじゃない、新しい技術面白そうじゃないって、こう、心の開いたさ、大人でいてほしいなとも思うわけですよ。またね、若い世代の人たちにも、もっともっとね、なんか、技術って怖くないよ、面白いよ、未来は明るいよっていうね、なんか60年代、70年代、80年代、なんかあの頃の子供たちがさ、日本の社会に明るい未来を見てたみたいなさ、なんかその感覚をね、ぜひ持ってもらいたいなとも思うわけですよ。なんで、なんかそういうね、その小さな波風を皆さん一人一人の心の中に、こう、起こしていけたらなっていう思いはありますね。だから、ね、自分の仕事の中でさ、会議やっててさ、なんかみんながさ、いや、それこんなんあるからできないよってできない理由を並べてるときにさ、なんか別の視点で、なんか違う提案ができる人になれたりとかさ、ね、なんか反対意見が出たらさ、頭ごなしにそうじゃねえだろっていうんじゃなくて、なんでこの人は反対してるのかなっていうのをこう解きほぐせるみたいなとかさ、ね、なんかあとはさ、自分の子供でも部下でも、ね、後輩でもいいけど、なんかそういう人たちに自分なりの未来の見方、読み解き方みたいなものの方法論が語れるとかさ、なんかそういうことができたら面白いんだろうなって。だから一人一人の影響は小さくていいと思うんですよね。だけど、そういう人が一人ずつ増えていくと、社会の風向きは変わるし、で、こう、毛細血管みたいにさ、こうさ、ね、じわじわってなっていくのかなっていう気はするんですよ。だから、なんか、一人一人の日々の活動への影響力が一定出たら、それで面白いのかなっていうのを思っているということですね。でね、作りました。アンラベル。未来をほどく仲間たち。っていうコミュニティですね。アンラベルっていう動詞は、なんか、もう凝り固まってぎゅうぎゅうにこう結んじゃってる糸とか紐をね、こうやってほぐすっていう、ほどくっていう意味ですね。なんかそんなわけで凝り固まったね、なんか、今のね、この日本の状況をちょっとほうきほぐせるような、そんな仲間たちが集まれたらいいなという思いを乗せています。で、なんでこんなことしてるかっていうと、YouTube の世界って再生数を追わないとやっぱ成り立たないんだよね。だからさ、サムネでバカみたいな顔したりとかさ、なんかね、その、ちょっとこれはミスリードかなと思うようなタイトルつけたりとかさ、ね、それは僕も否定しないんです。なんで、メインチャンネルはできるだけ多くの人に届くように、それは全力で動画作るっていうのはやりたい。でも、アテンションエコノミー、その再生数が多いのが正義っていうのじゃない場所、 で、ちゃんと正しく議論するっていう、それは必要だなって思ってるんですよね。で、特にさっき言った定性的未来予測みたいな話とかさ、そういうのってもうなんか本質的にやっぱバズらないし、複雑だし、難しいし、実態がないから、なんか難しいんですよね、そういうのってね。でね、終わったとかもうダメだとかね、なんかそういうこう刺激的な方がね、こうたくさん再生されるみたいなさ、ね。だからなんかね、右翼左翼みたいなね、そういう切り口がね、なんかバズりやすいんだろうなと思うんだけど、そういうところから外れて意図的にその外側にコミュニティがあったら、バズらないけど面白いことを扱って考えて議論ができる場所。で、再生数のロジックじゃないところで自分の考えが言える場所みたいな、なんかそういうところが作れたらいいかなって思っています。で、仲間たちなんで皆さんに参加していただいて、で、僕が一方的に教えるんじゃなくて、アンディの仲間じゃなくて、アンディと仲間たちなんで、皆さんも好き勝手に言える。で、僕も好き勝手に言うっていうね。だから教祖がいて集まるじゃなくて、同じ問題意識を持った人が集まるみたいなね。なんかそういうその、ファンクラブ的じゃなくて、なんか同じ、なんか問題意識機関を持ってる人が一緒に考える場所みたいなイメージなのかな。なんでね、詳しくはね、YouTube のね、チャンネルのメンバーシップ、あとノートのメンバーシップからも入れますんで、気になる人は概要欄をぜひ見ていただければと思います。でね、YouTube の無料動画はこれまで通り全力で作ります。質を落とすつもりはない。で、メンバーシップに入らないと見れない大事な動画っていうのは、なんかそういうんじゃなくて、メンバーシップはもっと YouTube の無料動画のその先にあるもっと深掘りみたいなね、そういうのと、あとはその実際にそのメンバーになってくださったみんな同士でみんなで話ができるよっていうね、なんかね、そこのそのコミュニティっていうところなのかな。でね、もう一回戻ってくるんですけど、世界はすげースピードで変わるんですよ。 AI が来ちゃったからね。本当にね、 AI が世の中をぶっ壊すって本気で思っている。だってさ、動画上がってるのはさ、本物か偽物か分かんないものがたくさんあるでしょ。この顔写真の人物は本当に実在するのかどうかって分からない世界が来るわけですよ。で、その AI を持つ者持たざる者、上手に使える使えない人での格差が広がる。今若者たち、ギュラレルって言葉言ってんだよね。シンギュラリティが来て、自分たちが学んだことが全部無に返って、全部 AI に取られちゃうんじゃないかみたいな、そんな危機感を持って生きてる若い世代もいる。じゃあ、で、その中で、でも、モビリティ、自動運転が来て、ね、大量に運転手さんが失業するのか。いや、でも元々運転手が少なかったのか、足りなかったのか。でも、高齢化社会になって。でも、バイオテクノロジーで、がんのワクチンができて、今、量子コンピューターでめちゃめちゃね、計算して作ってるなんてね、コロナのワクチンのね、モデルナが今めっちゃ頑張ってやってるけど、なんていうその量子コンピューターだって、ね、量子分野、コンピューターだけじゃなくて、センシングも通信も暗号も、なんていうのがあってさ、もう全部連鎖して動いてるわけ。ってことはもう蒸気機関が出てきて、産業革命っていうところの、それ以来、まあインターネットが来て、その次ぐらいなのかな。すげえ変化の時代に僕ら来てるわけですよ。で、その変化のところに、それを、ああ、じゃあちょっと新しいのいっぱい来たけどさ、なんかこんがらかってる気持ちをほどきながらさ、ちょっと新しいの試しながら、どうやって社会作るか考えようぜ。課題はあるけど、いろいろまあ、技術の力で克服しながらやってこうよ。で迎えるのか、いやもうそんなわからないものはもうやんない方がいい、危険だ、危ない、ダメ、やっちゃダメ、ダメ、ダメってなるのか、それって結局次の世代ね、今年生まれた子たち、来年生まれてくる子たちに、次の世代にちゃんと、ああ日本に生まれてよかったな、日本って幸せな国だなっていう贈り物が残せるのか、いや昔は日本ってよかったんでしょう、私たちひどい夢よ、もう、あの世代のせいで本当私たちひどい目にあったよっていう毒まんじゅうを残すのか。それはね、僕たち一人一人がこれからどういう老人になって、どういう振る舞いをするのか。特に、ね、その人口の多いね、僕たちの世代がね、なんかそこなのかなって、一人一人の振る舞いなのかなと思うところもあります。誰かに強制されてね、何かするってわけじゃないけど。だから、その変化をね、上手に乗りこなして、こんがらかった気持ちをほどき続ける側に立ち続けたいって思う人は、やっぱね、みんなで仲間がいた方がいいし、ね、一人じゃやっぱしんどいからね。だからさ、なんかそういう人たちにみんなで集まってもらって、それでね、まあ僕の発信した内容を起点にでもいいし、みんなの持ち寄った意見からでもいいし、なんかみんなでそうやってね、議論する場ができたらいいなっていうふうに思っています。ね、だからまあね、なんかこういう活動をやろうって言ってる うん、アンディにとりあえず毎月一杯コーヒーをおごる感じでコミュニティ入ってもらって、みんなでなんか楽しくね、その未来に向けたオープンな議論ができるよっていう、なんかそんなコミュニティができたらなっていうふうに思っていますですね。なんか長々となんかずるずるっと語り続けましたけど、はい、できない理由を語るさ、そういう保守的なさ、めんどくさい大人じゃなくてさ、なんかもう少し心の開いた孤独側にいる大人になりたいなって感じですね。うん、毒まんじゅうじゃなくて贈り物をね、自分の子供の世代に残したいなと思っていますという話です。はい。ね、このチャンネルね、気に入ったらぜひチャンネル登録お願いします。メロンワガもね、無料で読めますんで、私のホームページから、はい、ぜひ登録いただければと思います。あとね、この一緒に孤独側にいたいよと、コミュニティ入りたいよって人はですね、ぜひアンラベルのコミュニティね、登録いただいて、はい、一緒になんかお話できたらいいなというふうに思います。はい。また次も面白い動画作ります。はい。お楽しみにしてください。ありがとうございます。